川崎ショータイム
川崎スイッチオン。
2月の4日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。ゆうゆう、
はい、
はい、あなたは月曜日お誕生日でした。
あ、そうですか。
そうです。2月
1日お誕生日でした。ありがとうございました。
どんな風に過ごしました？
ですね、うん、夜家におりまして、はい、なんか父と母が張り切ってお祝いしてくれて、うん、娘が誕生日当日に自宅をで過ごすなんて、うん、いつも違いますよ、デートがあるとかそういうことじゃなくて、いつも、はいはい、夜仕事してるから、はい、なんか仕事とか言っちゃった、はい、
まあ、とにかく、
はい、はい、両親が、うん、何十年ぶりだとか言って、うん、嬉しそうにお祝いしてくれました、
はい、お母さんありがとう、
はい、もうね、ファンのね皆様、ガブのファンの皆様、ゆうゆうのファンの皆様、ゆうゆうこんな風にね誕生日過ごしてました。来年はあなたの元でゆうゆうが誕生日を、ね、
ということでしょう、
過ごせるかもしれないということで、
あ、じゃあ募集しようかな、
はい、募集してください、はいはい。さあ、冒頭からね、ゆうゆうの一日を紹介してみましたが、はい、さあ、皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だが早口構え、噛みまくりだ、
噛んだった、
はい、噛みまくる、はい、噛みまくりかもしれませんが、はい、はい、そんなのへっちゃらでお送りします。トークバラエティ、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは、私、酒歌好き、そして先週末にはクラブハウスを始めました。クラブハウスね、後でじっくりと喋りたいなって感じなんですけれど、はい、DJ 恵子こと武蔵小杉在住笹田恵子です。そして、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当、先日お誕生日を迎えました、何歳になったかは秘密の、ゆうゆうです。よろしくお願いします。
来週募集するから、来週じゃない、来年募集するからにはね、年齢ちょっとなんかプロフィール書いておいてくださいね。
そうかな、はい、はい、頑張りましょう。
今日は言わないの、
何を、かじったハート、
あー、かじったハートじゃなくて、
はい、じゃあ、はい、失礼してかじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、ゆうゆうです。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
今日はね、ゆうゆういっぱい紹介しております。
ということで、
はい、現在川崎 FM では新型コロナウイルス感染拡大のため、スタジオ内のね人数制限設けておりますので、スイッチオンファミリーのね、まずスポンサー、はい、
スポンサー
さん、
スポンサーみたいな雰囲気あるけれど、
プロデューサー、
そうですね、
プロデューサーのシチューさんはね、外で見守っててくれます、はい、ただ後からね、シチューさんがコーナー入ってきてくれまして、メインで話してくれるコーナーありますよ、はい、楽しみにしててください。そしてね、現役大学生でいろんなこと勉強したいと お手伝いしてくれている林ゆりなちゃん、見守りたいです。ありがとうございます。はい、そしてね、ルロお姉さんなんですが、今日別のお座敷
か、そうなんですよ
ね、ちょっとお忙しいですね、はい、はい、またね、皆さんね、ルロお姉さんも応援してください。ということで、番組コーナーゲストの方にはすでにもうスタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。はい、立ち上げから20年、音の教室カリオン代表の平松あずささん、ママとキッズの一大イベント真ん中フェスの実行委員長でもあります。子どもたちには自分の好きなことを見つけ、楽しいを感じながら育ってほしいと、絵本に音楽をつけて語り聞かせ、その絵本を遊ぶというメソッドを確立し、全国へ広めるべく活動中。昨年は音の教室のお隣にスタジオカリオンをオープン。歌うこと、音の教室カリオンのこと、スタジオカリオンのこと、後半のゲストトークコーナーでたっぷりお伺いします。平松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どんどん声出してくださいね、
はい、
よろしくお願いします。
走ったやっと
ようやくね、失礼いたしました、
はい、
どんどんこの後もお願いします。
はい、さあ、 NEC レッドロケッツの55ロケッツのコーナーですが、次回2月の25日に選手が電話で生出演、お楽しみにしててください。はい、はい、皆様からのお便りメッセージもお待ちしております。今からでも間に合います、
間に合いますね、大丈夫です、はい、番組プロデューサーのシチューさん、チェックしてくれてますね、よろしくお願いします。
はい、ます、
はい、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのホームページ内にある投稿からのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンをつけていただいてお送りください。番組のフェイスブックもあるので、そちらのコメント欄でも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方は、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。 番組ホームページからの投稿ですと、住所と本名は他の方には見えないのでね、安心して書いてください。さあ今日これからの川崎市中原区の天気なんですが、はい、今12度近いということなんですけれど、うん、風強い、
風強い、
うん、かなり風強いのでちょっと寒く感じますね、はい、ね、平松さんもこう、うん、うんと言ってくれてますが、うん、
春一番
なのかな。
なんか服とか吹かないとかっていう話でしたけど、
言ってましたね。ただ20時過ぎるともう一桁の気温になっちゃって9度とかなっちゃうんで、ただ降水確率 0% なのでね、傘は、うん、いらないみたいなんですが、うん、まあ、20時以降もね、まだお仕事されてるよ、夜間働いてるよという方もね、うん、いらっしゃると思いますので、暖かい格好でお仕事されてください。はい、川崎 FM のサテライトスタジオ、ゆい生放送でお送りしております。川崎しまうだって、スマホは私が主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで、一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ。
綺麗な歯ならサンタシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ。
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またリストラジオという、ね、アプリからも生放送で聞いていただいております。小杉から発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。今 CM の間ね、うん、平松あずささんと、うん、あずささんが、うん、平松さんってやっぱり言いづらいですね。今まで も
言いにくい。
そうですね、イベントでもご一緒させていただいてますので、うん、ここからはあずささんで、
はい、
行きたいと思います。あずささんがなんかね、あの生ガブユーユーを見たという。
そうですね、
生ガブって食べ物みたいです。なんかあの去年のオンラインイベントで小杉スイッチオン、あ、小杉スイッチオンじゃないの、
小杉フェスタと真ん中フェスタね、共催
して、直接は会えなかったんです
。私もだから今日スタジオにいらっしゃって
、は
い、
生
平松さんの会ごとを拝見した、
はい、会えたみたいな感じでお互いで、はい、あのやったやったみたいな CM で、はい、CM 中話しておりましたが、私が冒頭に言った、はい、クラブハウスっていう言葉覚えてます？
覚えてますよ、
覚えてますよ。
私もね、今週の中ぐらい、なんか先週ぐらいからね、急にすごいこう
きっかけあったんですか、あれ。なんでしょうね、
すごいみんな一斉に言い始めた。
そうなの、リスナーの皆さんご存知ですか、このアメリカ西海岸でね、あの去年の3月ぐらいから始まって、うん、で、なんだ、音声を使った会話型の新たな SNS なんですけれどね、今まだ iPhone しか参加できなくて、 iPad とかね、うん、で、なんか生放送のラジオ番組聞いてる感覚なんですよ。で、リスナーの方も手を挙げてこう司会者に認めてもらえると発信することができるっていうね、うんうんうん、でそうなんです。多分先週の木曜日ぐらいからみんながね、急にバーってなって、ね、で招待されないと入れないんですよね。で、私が今ね、うん、見て、あつさんも入る。
入れた
。
うちの主人が持ってて、何これって言ったら招待してくれて入った。
入ったね。どうですか？
もうでもね、聞いてるだけ。
あ、聞いてるだけ、
ね。でも何回かはちょっとこうやってみて、うん、今日も来ると車の中でちょっとやってみました。
そうそうそう。ラジオ感覚で聞けちゃうんですよね。ゆうゆうは？
私、アンドロイドなのでね。そうなんですよ。ちょっと遅れてるんですけど。
いやいやいや、そんなことないよ。う
ん、でも、なんか私、あの知り合いの方もすごい、Facebook ですごい、PR されてて、うんうん、中にはその、スマホの画面を見るとか、はいはい、そういうことがちょっと厳しいとか、うんうん、文章を書くのがちょっと難しいとか、うんうん、そういった方はかえってこの声だけでのコミュニケーション、うんうん、寝転がっても喋れるわけじゃないですか、はいはい、だからそれがすごく、未来が見えたって言って、とってもツイッターとかよりも、うん、こっちの方がもう重宝するんだって言ってる方もいらっしゃって、
なるほどね、
だからいろんなその可能性広がります
よね。そうですね、確かにこう文字打つのが
かちょっとめんどくさいとか苦手っていう方にはまた世界が広がるようなね、もちろんあの外国ともつながってますのでね。
そうなんですよ。
はい、ただあの音声だけとはいえプロフィール登録が必要なんですね、こちらね、こちらって私のあれじゃないですかでね、あのまたね、自分がフォローしている相手が今どういう状態なのかがね見れちゃうの、知ってました？オンライン中なのか、何分前何時間前にクラブハウスにアクセスしていたかとか、 あとねその自分がフォローしている人が今どのルームにいるのか分かっちゃうんですよ。なので皆さん絶対にこのね、ちょっとそういうところも考えながらね、事件に巻き込まれないようにね注意しながら、まあ、私も見守っていこうかなと思っております。さあクラブハウスね、もうアクセスしている方どのようにお考えでしょうかというね、なんてこんな話している間にですね、もう一曲紹介しちゃおうかなというね時間になりましたよ。さあリクエスト曲一曲目、平松あずささん、
はい、
あずささんです
私ね、
はい、一曲目ご紹介お願いします。
ありがとうございます。はい、けいこさん、スチールパンって知ってますか？
スチールパン、
スチールパンってね、
パパンなら知って
る。それはどうかわかんないけどもスチールパンっていう楽器があって、うん、はいはい、ドラム缶をくり抜いたようなね、はいはい、楽器なんですけど、うん、すごく素敵な音がして、はい、うちの音楽教室でそのお教室をやっているんですけど、はい、その先生のちょっと CD を紹介したいと思います。
はい、
はい、ワイワイスチールバンドでタイムフォーパンという曲お願いします。
聴いてください。スチールパンという楽器だけで演奏している。
そう、
歌が入ってくるのかなと思ったら入ってこなかった。
歌は入らないんですけど、うんうん、このワイワイスチールバンドっていうのが、はい、何人ぐらいいんだろう。私一回ライブも行ったことあるんですけど、うん、もうね、間違ったこと言ったら困っちゃうね。
あ、じゃあやめましょう。
ともかくね、すごい数のスチールパンで演奏してくれて、本当、うん、感動するんですよ。
うん、
今これ子供たちがやってるんで、
子供たちなんですね、演奏してるの。
はい、あ、うん、これはね大人、うん、今カッカリオンでやってるのが
今日、ね、キッズバンド、子供たちがスチールパン
なので、皆さんもスチールパンという楽器ちょっと調べてみたらどうでしょうかね、うん、はい、楽しい曲でした、ありがとうございます。さあ次のコーナーです。次のコーナーは武蔵小杉周辺の情報コーナーです。ここからは皆さんお待たせいたしました、シチューさんの登場ですよ。シチューさんお願いします。
はい、リスナーの皆さんお久しぶりです。プロデューサーのシチューです。今日はですね、うん、中原区にある、地域に開かれた個人で利用できる DIY 工房、
はい、
中原工房のことを皆さんにお伝えしたいなと思いまして、
う
ん、
はい、
で中原区、川崎市の中原区、武蔵小杉がある中原区なんですけど、駅でいうと武蔵中原駅にほど近いところにある DIY 工房なんですけど、うん、まあ、後半 あのゲストトークコーナーでまた平松あずささんにお話しいただくんですけども、はい、そのカリオンともちょっといろいろゆかりがある中原工房、
うん、
今日はですね、はい、電話がつながっておりまして、うん、
はい、
工房長の小水内公彦さんにお話をお聞きしたいと思います。
はい、
はい、小水内さん、
つながってるかな、
電話、小水内さん、
まだつながってませんでした。
ま、失礼しました。小水内さん、
はい、大丈夫ですね。
先にですね、はい、じゃあちょっと私の方から紹介させていただきたいなと、
はい、お願いします。
小杉スーチオンの CM に、うん、はい、ですね、番組の後半かな、はいはい、ピアノの
合いますよ、
雨だれ、ショパンの雨だれが流れて、うん、こうピアノ演奏して、うん、
はい、
ジェクト株式会社さんっていうね、スポンサーさんが、はい、あの小杉スーチオンにはいるんですけども、
はいはい、
そのジェクト株式会社さん、うん、建築、それから不動産関係の会社なんですけども、はい、うん、そのジェクトさんが、はい、この中原工房やってらっしゃるんですね、
工房運営してらっしゃる、
そうなんですよ、うんうん、で私もね何回か利用したことがあって、
はい、
本棚作ったりとかいろいろ、
おお、いろんなものが作れちゃう、
はい、溶接ができたりとか、うん、機材がたくさんあって教えてくれるんですね、はい、設計を手伝ってくれ
る、あ、市中さんなんか繋がったみたいですよ、
そうなんで、はい、はい、じゃあ改めて、うん、工房長の小水内さん、
あ、はい、こんにちは、
もしもし、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まずはですね、ちょっとお仕事中だったかと思うんですけども、リスナーの皆さんにですね、はい、小水内さん自己紹介をお願いしてよろしいですか。
あ、自己紹介、
はい、
はい、中原工房の、工房長をやっております小水内と申します。まあ、DIY される方、場所を探している方、というところで私の方で、まあ、指導とかレクチャー、受付してますので、はい、
はい、
あとは、まあ、明るいので明るいことが好きです
明るい、いつもねニコニコされてる小水内さんなんですけども、はい、その中原工房なんですが、どんな工房ですか、どんな機能があるんですか。
あ、はい、基本的には家具を作るための、はい、場所と設備を持った、うん、ところになってます。家具というのは、木工ですね、木工加工と、はい、あともう一つアイアンの加工ができるようになってますので、
アイアンの加工ができる、
はい、アイアン溶接とかそういうこともできますので、はい、そういったのを組み合わせて家具を皆さんで作る場所としてやっております。
それはなんか専門的な人がお手伝いしてくれたりするんですか。
あ、そうですね、はい、私含め、他スタッフもいますので、分からないことがあればそちら私の方で教えながら、教わりながら作ることができますので、安心して家具作りができると思います。
安心ですね。今日の、うん、ゲストのカリオンのあずささん、はい、音の教室カリオンも、中原工房さんと何か関わりがあるということで、これまでどういった取り組みされてきたんですか。
ですね、去年の9月ぐらいに、うん、そのスタジオをオープンしたんですけれども、うん、その時にこの部屋を全体木材で リノベーションをしたんですけど、その時にそうです、木質化、
はい、
それをもう小水内さんをはじめもう中原工房の方に
木工のプロ
どれだけお世話になったかとかはい、おトイレのね、壁紙が水色なんですけどね、はい、それの塗り方とかそういうのも教えてもらって、はい、自分たちで塗ったりっていうこともできたり、
なるほど、
はい、
教えてもらいながらで、カリオンの皆さんでも DIY して作り上げたっていう、
そう、そうね、愛着たっぷりの場所になったんですけど、
はい、なるほど、
はい、
はい、まさにその DIY のプロの中原工房さんなんですけども、じゃあ小水内さん、もし利用したいってなった時はどのように連絡したらいいんでしょうか。
あ、はい、利用されたい方は、ホームページが、専用のホームページありますので、
はい、
ホームページの中の申し込みフォームから予約をすることができます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ケイコさん、DIY とかどうですか、
う
ん、棚とか椅子とかね、うん、何でも作れちゃうわけなんですか。
はい、小水内さんね、はい、私も大好きで、実は、はい、今の家の棚、トイレの棚とか、あとこう、いろいろおもちゃ箱とか、まあ、もう子供大きいんですけどね、
はい、
作ったりしてたんですけど、はい、何が嫌だったかっていうと、はい、電動のこぎりを家で使うことが、はい、こう木くずが出ちゃうんですごい嫌だったんですよ、
はい。
ホームセンターで木は買ってこれるんだけれど、
そ
う。で、そこベランダでやるのも木くずが飛んじゃうし、
はい、
それができるっていうことなんですね。
はい。
それはすごい。
ああ、もうそういう方はぜひいらしてください。
はい。はい はい、ぜひ今度伺います。
加工する場所はもう散らかし放題です。
散らかし放題。掃除はやってくれると
。帰るときには掃除していただきますけれども、ご自宅ではできないことってやはり皆さん、ね、ありますので、はい、どんどん利用していただいた方がよろしいと思います。
そうですね。はい、フローリングの隙間にこう木くず入っちゃったりするんでね。
まあ、家でやると。それでですね、なかなかね、ああいうのね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
ということで、川崎市内のね、中原区に中原工房という、誰でも利用できる DIY 工房があるということで、皆さん中原工房で調べてみてはいかがでしょうか。はい、小水内さん、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、
はい、このコーナーでは武蔵小杉だけではなくね、小杉からアクセス出世エリアの情報、また川崎市内の7区の情報などを紹介していきたいと思います。七さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。さあ、時刻は、14時20分回りましたね。次のコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで固定回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答、ゲストさんにクイズにご参加していただくコーナーです。あずささん、ご準備いただきますよ。
はい、
はい、ということで、今ゆうゆうがね、はい、シチューさんと交代で入ってきてくれました。はい、本日お答えいただくのはママとキッズの一大イベント真ん中フェスの実行委員長でもある音の教室カリオン代表の平松あずささんです。先ほどからもね、声出していただいてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。
さあ、あずささん、はい、丸か×かでお答えください。
わかるかな。
大丈夫。警察の方も聞いてますよ。
はい、
ということでご準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、問題出してくれないゆうゆうです。それでは早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎十条小町の宮内桃子です。おまわりさんが各家庭を家庭訪問する全開連絡、ご協力よろしくお願いします。
はい、ももちゃん、ありがとうございました。ではゆいゆいお願いします。
はい、それでは問題です。でれん
本当がないからね。
自分でやっちゃった。
はい、
標識には、はい、道路標識ってありますよね。
はい、
平松さん、
はい、
には、うん、車だけでなく、うん、歩行者が守るべき標識もある。丸か×か。
え、歩行者？
歩行者です。車乗られますか？
乗ります、乗ります。
その時標識ね、うん、見るじゃないですか、うん、あれは車のものだけど、
うん、
歩行者に向けて歩行者用にもこう標識がある、守らなきゃいけないものがある。丸か×か。
丸。
丸。
今ね、本当にあずささんの顔が、うん、
え
違うのみたいな、何みたいな。
え、丸かな。
丸かな。
丸、う
ん、さあ正解は、
おい、
やったー、
ありがとうございます。まるでございます。
今これ簡単だった
ね。そうだった。
あ、よかった。
見たことある
見た。例えばどんなの見た
ことある。なんか横断歩道とかね。
まさにね、そう、横断歩道、横断禁止、ここでは立っちゃいけないよとかありますよね。
簡単、うんうんうん、
簡単な割には何
引っ掛けかなって思われちゃう時もあるから、
ドキドキしちゃった。
じゃあ、いよいよ補足説明をお願いします。
はい、そうです、横断禁止とかね、うん、歩行者通行禁止とかね、
はい、
はい、歩行者が守らなきゃいけない標識もありますから、皆さん注意して見て、道路見てください。
はい、
はい、
以上だ。
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 はい。お答えいただきました。あずささん、ありがとうございました。
ゆうゆうもありがとうございます。
はい。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。
さて、お待たせいたしました。ようやくですよ。ようやく皆さんお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲスト特コーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。改めてご紹介いたしましょう。音の教室カリオン代表の平松あずささん。歌うことを通して自分を表現する楽しさを知る。歌う自分も見る人も心が動く。絵本に音楽をつけて語り聞かせ、その絵本を遊ぶというメソッドを確立し、全国へ広めるべく活動中。2000年の立ち上げから昨年20周年を迎えました。毎年100名以上のレッスン生を持ち、延べ1500人以上の生徒にレッスンを行ってきた音の教室カリオン。番組でもたびたび取り上げているママとキッズの一大イベント真ん中フェスの実行委員長でもあります。 コロナ禍でも歌う楽しさを失うことなく邁進中。昨年は川崎市高津区梶ヶ谷の音の教室のお隣にスタジオカリオンをオープン。歌うこと、音の教室カリオンのこと、スタジオカリオンのこと、たっぷりお聞きします。よろしくお願いします。
ありがとうございます、
は
い、
ではあずささん、
はい、
早速なんですが、はい、もう一度リスナーの皆様にね自己紹介お願いします。
はい、はい、もうけいこさんがさっきからね、はい、何度も言ってくださいましたけれどもちょっとうちのお教室は普通のねあの音楽教室とちょっと違いまして、はい、あのこう技術を教え込むっていうことではなくて自分の表現する楽しさを知るっていうのを目的としたちょっと変わった音楽教室なんですね、はい、で0歳の親子から小学校 6年生までの子供が通ってきているんですけれども、はい、0歳から年長さんまではさっき言っていただいたようなあの絵本に音楽をつけて読み聞かせをしてその世界を歌う、作る、遊ぶ、演じるっていう4つの項目に分けて毎週いろんなことをやるんですね、はい、でその1ヶ月で1冊の本を遊んじゃおうっていうレッスンなんです、
はい、
でそういうことをしながら子どもがあの表現することを楽しいって思ったり歌うこと楽しいな絵描くこと楽しいな演じるって楽しいなっていうのを肌で感じてあのそれをこう自分の自信につなげていってほしいなっていうようなお教室なんです、はい、でそこですごく学んだ子どもたちが小学生になったら今度は自分たちのオリジナルのミュージカルを今やっていて1年生から6年生まで同じ部屋で、はい、同じ場所でこう縦のつながりを大事にしながら、うん、あのこうミュージカルを作っているっていう形を今やってます。
はい、ありがとうございます、はい、あずささんもじゃあ、うん、小さい時からその歌うことは好きだったんですか？
そう、私は、うん、小学校1年生から大学の2年か3年ぐらいまであったかな、うんうん、13年間ぐらい、はい、あの杉並児童合唱団っていう、
うん、
知ってます？
よくなんかテレビとかでも
出てます。たくさん、ね、もうね子供の歌というか、うん、まあ合唱団では本当にプロの合唱団があるんですけど、うん、そこでずっと歌ってきて、はい、もう歌うことしかね得意なことはなかった。本当にもうそれだけ、うん、で部活も入らず、うん、帰宅部で完全合唱団人生だったんですよ。だから夏は演奏旅行に行ったり合宿に行ったりっていうような毎日を小学校1年生から大学生までやってきたので、で日々も歌う普通のレッスンもあったし、それこそレコーディングがあったりちょっとテレビの出演があったりとか、うん、そういうことがたくさんある合唱団だったから、うん、もう毎日合唱団3枚で大学まで来ちゃった。
先ほどもねご紹介文の中に、はい、立ち上げから20周年で、
うん
でね、紹介させていただいたんですが、はい、ということは、はい、もう何、大学卒業してすぐぐらいから、あ年齢はバレちゃうかこれ。
そうねもういいです。
すぐぐらいからか、うん、これ仕事にしようとしちゃったってことですか？
そう、もうね、大学卒業し、まあ、大学もそういう玉川大学の、うん、表現教育っていう科がね、もう、はい、今はちょっと名前変わっちゃってますけれども、うん、はい、そういう科だったんです、うん、で、まあ、自分がどういうものをどういうことを仕事にしていきたいかなと思った時に、うん、普通の音楽教室じゃなかったんですよ、したいことが、
うんうん、
で、まあ、そういうところにも、いわゆるね、ヤマハとか、うん、いわゆるそういうね、
いっぱいあります
よね。いっぱいありますね。
かわいいとかね。
そうそうそう、はいはいはい、言っていいの？
言っていいよ。大丈夫、大丈夫。
そういう教室にも、もちろん、こう、就職も考えたりしたんですけど、うん、やりたいことこれじゃないなって思って、結構いろいろ音楽療法とか、
はい、
なんかそういうことも考えたりしたんですけど、はい、やりたいことそれじゃなかったんです、
うんうん、
で自分を表現するとか自分が歌うっていうことが、はい、私自身がすごく助けられたんですよね、はい、私それしかできるものがなかったから、
はい、
だからそういうものが子供の時代にとか、まあ、ずっとねこうなってきた時にそういう自分に自信が持てるものっていうのが一つでもあると、はい、いろんなことをこう乗り越えていけるんじゃないかなって思って、そういう教室を作ろうと思って、
は
い、でもないから作ろうって思って、はい、そう思ったのが23歳の若かりし、はい、頃で、うん、 そう、でもなんかね、その決心が揺らがなかった。
いやでもすごいですよね、ないものを作るっていうのはね、もちろんいろんな方考えることだとは思うんですけど、年齢、まあ年齢じゃないかもしれないんだけど、やっぱり年齢若いですよね。
ね、
その年齢で。
そう、多分ね、けいこさんはお子さんがね、ちょうどそれぐらいだから、なんか身にしめ、染みてね、それ感じるかもしれないんですけど。
いや、本当にそう。娘が今24、25で、いや、本当にあの子たちがそんなこと考えてるとは思えないし、私だって24の時は遊びほうけてて、
いや、
なんだろう、もちろん好きなものはあったんですけど、それを仕事にしようとは、趣味のまんまの方が楽だったんじゃないですか、
私は。それもね、すごく考えたの、自分がどういうものをしていったら、幸せというか、ちゃんと自分らしく生きられるかなっていうのを考えて、いろいろあったんですよ。私、雑貨とかも好きで。
はい、
雑貨とかも、とか、こういう北欧のものとか、ああいうのもすごく好きで、そういう店員とかも思ったりとか、紙に書いた。でも、私が、もし何かあった時に、困難にぶち当たった時に、自分だったら、どっちだったらずっと続けていくかなとか、なんか苦労があっても、いけるかなと思った時に、趣味がいいなっていうのって、その雑貨の方だったんですね。それは趣味として、楽しみとして取っておくけど、人生をこうかけてっていうのかな。何かあっても、絶対の乗り越えていけるものはそっちだったから、それを仕事にしようって思って。
そこまで考えてたんですね。
なんか、でも私すごい不器用なんですよ。だからね、なんかこう、本当に考えて、自分の中で納得したら、あとはもう突っ走れるんだけど、やっぱりなんか、ね、それは、でも、お教室やって、今こうやって20年やって、今だからいろんなこと言えるけど、やっぱりその頃はね、やっぱり たくさんね、迷ったりとか
して
たと思うけれども、
そうですよね。
やっぱりこう、信じられたもの、
はい、
それだけすごく自分の中に歌うっていうことが、すごくあったんだと思う。
いくつになってもね、今私のこの年齢でも、自分何やりたいんだろうとか、好きなもの何なんだろうって考えることってすごくたくさんあるんですよ。やはりあずささんすごいなって思うのは、すごいっていう単語一つで表すのもおかしな話なんですけど、なんでそうやって育ってきたんだろうって、
そんな話まで聞きたくなっちゃうんだけど、
ちょっとでもね、時間がね、
そうですね、
もうなかなかなくなっちゃったんで、
やっぱり
そうなんですよ、いっぱいあるでしょ。ということで、今ね、あずささんの、人となりというかね、個人的な、こう、人生観というものを伺ったんですけれど、やっぱりこのコロナ禍での音楽活動、今、音の教室カリオンさんがね、やってる音楽活動のこともちょっとお伺いしたいなと思うんですが、どうですか、今。
オンラインとか。そう、もうね、去年の、去年のね、自粛が始まっちゃってから、何月か、去年の2月22日に、10周年じゃなくて20周年だったから、そのコンサートがあったんですよ。
はい、
でそれはやったの、それはやって、その1週間後ぐらいに、そのね、1週間後ぐらいにもう、学校がないとか、そういうところに突入して、で4、5、6と完全オンラインで、
なるほど、
インスタライブで、レッスンをした、
はいはい、
という経緯があります。
はい。
そう。で、そこからはオンラインクラスっていうのもあるんだけど、
はい、
もう対面で、7月ぐらいから対面で始めたのかな。
なるほど。
はい。
はい。で、今はね、オンラインとか、YouTube とかもやってらっしゃるんでしょ？
そう、YouTube チャンネルを作って、毎週日曜日に、お母さんと一緒の曲を中心として、
はいはい、
私ともう一人の歌のね、お姉さん、先生いるんですけど、
お姉さん。
はい、水木先生と私と、はい、あとはピアノの先生、フルートの先生で、毎週日曜日にね、アップしてるんです。
すごい。1週間に1回？
そう。
それね、YouTube やり始めも大変だろうし、オンラインというものも今までやったことがなかったこととかも、もちろんある中で、これまでと違ったやり方で活動を続けてるってことでしょ、それ結構大変な面もありましたよね、
そう、大変なこといっぱいあったんですけど、
でも続けてよかったと思うことって何ですか、
やっぱりね、なんといっても、うちの先生たちって、 まあ私音楽教室を自分たちでやってきたじゃないですか、
はい、
だから誰にもこう頼ることなくというか、
はい、
運営だり企画だったりコンサートの内容だったりミュージカルの台本だったりとかありとあらゆるものを自分たちでやってきたから、はい、何かこう困難があった時にみんなで考えて新しいものを作り出そうっていう力がついてたんだなと思うんです。
なるほど。
で、いつもそうなんだけど何か来た時にはまた来たみたいな感じの、
はい、
今度はじゃあどうしようかみたいな、うん、なんか逆境に強いっていうか、そういう時になるとがぜんパワー出てくるみたいな、
うんうん、
っていうところがすごくあって、はい、なんでまあ今回ばかりは20周年だったからワクワクしてたんですよ、はい、ずっとね。
そうですよね。
でも この20周年どんなコンサートをしようとか、うんうん、どういうことをやろうかってイベントやったりとかって思ってたのが、うんうん、まさかのねこんなことになって。
そうですね、
うん、でもだからこそ、うん、今までやってきたいろんな力だったり、うん、そういうものを乗り越える力に変えていこうと思って、うん、で9月にその、はい、お教室の発表会があったんですけど、はい、それもあの全部オンラインでやろうっていうことで、インスタライブじゃないや YouTube の生配信やったんですけど、うんうんうんうん、それもクラウドファンディングして、うん、お母さんたちお父さんたちとあとも一般の人たちから資金を募って、うん、100人支援集まって、うん、それであの生配信やったりとか、
はい、いや本当このコロナ禍でね、うん、何から何までやっぱり一から、うん、もちろんたくさんの方々一からね、うん、やってらっしゃる方たちいるけれど、うん、あのあつささんって、うん、こうなんだろう落ち込んだことありますかっていうような質問をしたいぐらいいつも明るいじゃないですか。今のお話もね、
うん、
なんだろうこうしちゃったんだよねみたいなところがあって、うんうんうん、皆さんがそこについてきてくれてるんでしょうね。
そうやってね皆さん言ってくれるんだけど、うん、私としてはなんかこうみんなが連れてってくれてるっていうか
素敵
本当なんかね、うん、なんかがあると、うん、みんなが助けてくれるんです、うん、だから大変だったでしょって絶対言われるんだけど大変だったけど、うん、大変だったっていうよりもその時に出会った人たちとか今回のそのコロナ来た時に一番嬉しかったのは、うん、保護者の皆さんが私すごい不安でやっぱりね、
はい、
もうそのオンラインなんかにしちゃったら やめちゃう人とかいるんじゃないかなとか、うんうんうん、
不安はつきます
ね。そうもう教室やっていけるのかなって思った時に、うんうん、お母さんとかお父さんとか子供たちが、うん絶対やめたくないっていう、うん、でもカリオンがどんだけ好きなのかっていうのをすごい伝えてくれて、
うんうん、嬉しい。
それがねやっぱりこう20年やってきたこのなんか喜びっていうのかな、うん、それが感じられるための20周年なのかなって思う感じのことがたくさんあったりしたので本当にねそうなんかすごいいろんなことやってすごいねとか言われるんですけど、はい、やっぱりそれはみんなの力、
はいうん
私の力じゃなくて本当にみんながこう助けてくれてるのでここまで来たなと、
うん、24歳という若さ何回も言っちゃう24歳という若さって何回も言っちゃうんですけどそれでね、
うん、
ここまで立ち上げてきてね、うん、私すごいのよっていうようなあずささんじゃないのが、うん、なんか素敵だなって思いながら伺ってたんですけどもうあずさんいっぱい聞きたいことあるのにさ、
うんうん、
でもね、
うん、
そんな中で、うんまあ、オンラインもやんなきゃいけないって言ったら変なんだけど、うんうん、このコロナ禍で新しいこと始めて、うん、今ね YouTube オンラインそれからこう黒いろんな20周年を迎えた中、うんうん、そんな中でまたまた新しいスタジオをオープンしちゃったっていうね、うん、このスタジオは、ね、じゃあ何のためにオープンしたんですか。
スタジオカリオンと、うん、教室のね、うん、横にあるんですけど、うん、実はそこイタリアンもやっていて、
はい
まあ、それは私の親が一応経営者ということでやって、うん、それもね10年近くやったのかな、うんうん、いろんなこう形を変えて飲食やってきたんですけど、うんまあ、やっぱりちょっとこのコロナ禍で飲食はダメだ、
はいはい
うんでまあ、うちの母親ももうちょっと高齢っていうか年もいってますし、うんうんうん、このままこう大変なことをやって目に見えていて難しいなと思ったので、うん思い切って変えようでも私がするよって言って、
はい
うん、私がそこを受け継ぐことにしたんですけ ど、 ど、ね、飲食はダメ、はい、私の中ではもう難しい、はい、っていうふうに決めたので、はい、もうバッサリと6月末に閉店したんですね、
は
い、なんだけども、はい、そこの場所って 単なる飲食じゃなくって、はい、桜祭りやったりとか、はい、あの地域に開かれた場所っていうことにしたくって、はい、うん、町の人と作り上げていく場所っていうことでお祭りやったり、はい、なんかイベントやったり、はい、いろんなことをしてきたので、はい、そこにいろんな人がこう集う場所だったんですよ、はい、だから単に飲食やめて、で、レンタルスペースにね、したんですけど、はいはい、ただ単にそういうんじゃなくて、はい、もっとそこでいろんな人が集ったりとか、はい、何かそこにカリオンらしさみたいなの、うん、そこに夢とか希望がつけられるものをやりたいなと思って、はい、うん、
ここキッチン付きお菓子の製造許可付きキッチン、うんうん、にしたっていうね、伺ってるんですけど、
これはね、イタリアもやってたからキッチンはあったんです、うん、だけどそのキッチンを壊すのはもったいないから、はい、キッチンは残したんですけど、うん、ただ単に置いといくだけじゃなくて、はい、なんかさっき言うから言ってる夢とか希望とかがそこに持てるようなものって思って、うん、菓子製造許可って知ってます？お菓子をね、販売するのにね、ただ単に自宅で作ったものを売っちゃいけないんですよ。
あ、
その許可がある場所、
はい、
だからよくこう、お菓子のパッケージの裏に どこどこで作りましたって書いてるでしょ。あの製造場所っていうのがちゃんとこう保健所で OK が出た場所でしか、うん、でそこで作ったものしか売れないから、自分でお菓子屋さんしたいなって思っても、うん、自分自ではできないんですけど、はいはい、そういう場所で作ったものは販売ができる
ん
です。
うんうんうん、
でその許可が OK のレンタルキッチンってあんまりなくて、すごいないんです。で結構みんな遠くまで行ってそれをやってるって話を聞いたので、うん、じゃあそこで許可が取れるような場所にしたら、うん、お菓子作りをやりたいけどとか、その自分で作ったお菓子を販売したいけどっていうお母さんとか、たくさんいるじゃないですか、女性がね。
なるほどね。
で、そういう方々がそこでお店を開ける。
え、じゃあ私が例えばそのレンタルキッチンをお借りして、自分が作ったものを売れるってこと、
う
ん
う
ん、
そう。
すごい。
そうなの。
これはやってみたい。
ね、で、私はだからそこで、自分がこう、チャレンジしたいと思ってる人が、そこに来た時に、夢を叶えられる場所っていうのを作りたかったんで、販売許可を取って、実際にね、今、稼働し始めてから、去年の9月オープンして、11、12日でしょ？
はい。
まあ、すごくたくさんキッチンの希望が来ていて、もう実際に販売してる人もいるし、はい、うん、でもうすごく素敵な方々ばっかりなんです、うん、
はい、
夢と希望に満ち溢れた、
うんうん、で集まってきちゃいますね、そういう人
がね、そういう方々をね、うん、応援したいなって思うんです、
は
い、
そしてそのキッチンのスタジオは先ほど小水内さんが手伝ってくれたっていうね、
うん、
気を使った
スーパー小水内です、
はい、もうじゃ木のぬくもりで、うん、でカリオンの皆さんで水色にこう塗って、はい、
そのねおトイレがあって、うん、さっき言ったそのキッチンの横は レンタルスペースとコワーキングスペースにしたので、うんうんうん、今ねこんな時代だから、はい、お仕事とかね、うん、お家でやってる方がもう自分家のこう書斎のように使ってもらいたくって、うん、木のぬくもりでいっぱいのお部屋にしました。
はい、はい、もうねあずささん、
うん、
もうどんどんどんどん時間なくなってきちゃうんだけどあずささんがね、はい、先ほどからおっしゃっているその、うん、やはりみんなに好きを見つけてもらいたい、それは子どもたちだけじゃなくって、うん、大人の方たちにも自分の好きを見つけてもらいたいからこのスタジオカリオンを作ったと私は今お伺いしたような気がするんですが、
う
ん、
そうですね、
自分のご自身の活動を通じて何を伝えていきたいですか、皆さんに、
うん、やっぱりね、うん、こういう逆行ですごく 逆境があって思うことは、自分の生きがいとかしたいことを持ってる人っていうのが幸せなんじゃないかなって思うんです、
はい、
だからどんなことがあっても私はこれが好きとか、うん、こういうことをしたいっていうものが叶えられる人とかそこに向かっている時ってすごく幸せだと思うんですよ、
はい、
だからそういうものを感じられるような教室だったり場所だったりっていうのを作っていくことが私の生きがい、
うんうん、それがまた小さいうちに早くに見つけられたらいいですよね、
うんうん、そう、やっぱ今子供たちね、いろんなこう塾行ったりなんだり忙しくて、うん、そういうものを見つけられない人がたくさんいるから、ね、そういうのがね分かる、もうカリオの子供たちはみんな生き生きして歌ってるから、はい、うん、 それを見るだけで、すごい私は幸せ。
はい。うん、そう、私もね、あれ、YouTube って一般の方も見れる？
見れます、見れます。
お教室に通ってない方も見られる、
うんうん、
そう、拝見した時にね、うん、本当に子供たち、お子さんたちがいい表情してるし、うん、また、あずささんが元気なの。もう皆さん見てほしいの、YouTube。もう一人張り切って、他の先生も張り切ってるんだけどね、一人すごいの。もうね、あずささん見てるだけで、こっちがね、ニコニコね、笑顔になっちゃう感じなんですけどね。はい。
生きがいなんで。
生きがいですね。
生きがいなんでって、うん、でもスパッと言い切れるところがすごいかっこいいって、と思いながらお話聞いてみ
ます。そう思うよね。うん、いや、本当に、すごい、生きがいって単語私使ったことないな。って感じなんですけどね。いや、あずささんね、うん、ご自身で作られた、その、まこちゃんのドロップスとかいうね、絵本の話、音楽絵本ね。これって、なんかこう、検索したらわかるとか、はい、ご自身が手元に入るとかありますか？
はいはい。私の教室ももちろん買えますし、アマゾンでも売ってますし、はい、まこちゃんのドロップスっていうのを検索していただくと、うん、私が作った絵本なので。
はい。
はい。
これ、具体的に、うん、やっぱり、ただ単に絵本読んで歌歌ってじゃなくて、うん、劇みたいな、なんお芝居みたいな感じでやるために作られてるんですよね。
そう、そのね、さっき言った歌う作る遊ぶ演じるの、うん、カリオメソッドをそれでできるようなのを想定して作ります、
はいはい、
保育士さんとかね、うん、それこそこのメソッドは保育士研修とかでも使ったりするので、
あ、保育士研修の話も
したかった、保育士研修の話もしたかったよ、ケイコさん。
保育士研修もされてんですよね、はい、力入れてるんですよね。
そう
です。はい、今ね、リスナーの方々でね、私保育士なのっていう方は、ぜひね、このね、まこちゃんのドロップスちょっと手にしてみてください、うん、指導、その本とともに指導の本というのもね、ある出てるので、ね、
CD もついてます。
はい、ということでね、はい、じゃあ、あずささん最後になりましたが、はいはい、もう一度何か告知があったらお願いします。
はい、はい、今年でもうすぐなんですけれども、うん、2月20日に、はい、新百合ヶ丘の駅前の浅尾市民館というところで、はい、カリオンのスプリングコンサートがあって、はい、小学生が3時半からなんですが、
はい、
その0から幼稚園の年長さんまでっていうのは、ここに来なくても YouTube で今回生配信、
はい、
生配信じゃないな、 YouTube 配信、プレミア配信、うん、しますので、うん、ホームページとかね、うん、カリオンチャンネルを見ていただくと情報載ってますので、
はい、
ぜひ見てみてください。
はい、ぜひね、いいね押してね、はい、チャンネル登録もしてもらいたいですね。
そうですね、はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。あとなんかほら、うん、小杉スイッチオン聞きました。
プレゼントね。そう、スタジオカリオンのコワーキングスペースを、はい、スイッチオンを聞きましたって言ってくださって、方に1日無料、
はい、
やった、すごい、1日
やった、
1日存分使ってみてください。
嬉しい、これは嬉しい、皆さんね、うん、ぜひぜひね、行ってみてください。もう一度、はい、あずささん場所お願いします。
はい、はい、田園都市線の梶ヶ谷の駅から徒歩3分です。
はい、
はい、
すごく近いですよね。
すごく近いので、うん、まあでもちょっとね、裏側なので、はい、分かりにくいので、分からなかったら電話ください。
あとね、ホームページにマップも出てますからね。
ホームページにも載ってます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、もういろんなこと喋りたかったじゃない、私が喋りたかったね。来たかったな、あつささん。
また来ます。ありがとうござい ます。
また来てください、本当に。はい。一旦ね、ここでゲスト特コーナー終わるんですが、あつささん、まだ最後までいてください。
はい、
はい、どうもありがとうございます。いや、なんか、あれだな、知り切れトンボだな。ということで、はい、真ん中フェスの実行委員長でもある音の教室カリオン代表の平松あずささんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、ゲストトークコーナーは終わったんですが、あずささん、
はい、
もう一曲リクエスト曲のご紹介お願いします。
はい、はい、アンサリーさんの のびろのびろ大好きな日という曲があるんですが、はい、この曲私大好きで、今回のミュージカルもこれをテーマにして実は作ったんですけれども、
はい、
そんな素敵な曲最後にお願いします。
聴いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。 注目は楽器が弾ける賃貸マンションジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい。食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい。そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
はい、79.1MHz 川崎 FM の電波から生放送でお送りしております。毎週木曜日午後2時からですね、川崎ショータイム小杉スイッチオン。今皆さんあの CM でジェクトさんの CM 聞いていただきましたから ね、はい、あの小杉周辺情報で小水内さん、中原工房さんね運営するジェクト株式会社さんの社長様自らがねピアノ演奏しておりました。はい、さあ次のコーナーです。災害時におけるラジオの役割重要性を知っていただこうという、そんな思いで発信しております。お願いします。
はい、今日はネット119通緊急通報システムというものをご紹介します。
なんじゃそりゃ。
はい、ネットね、インターネットのネット、はい、119番の119の緊急通報システムなんですけど、はい、これは、聴覚や発話の障害によって、うん、音声での緊急通報の電話でね、はいはい、あの緊急緊急って通報することに不安がある方が、うんうん、携帯電話やスマホを使って、うん、素早く、119番通報ができるサービスなんですね、はい、これ全国どこにお出かけになられても、うん、インターネットで通報ができます。で、全国的に今どんどん導入されているところで、うん、川崎市でもすでに2月1日から運用が、うん、開始されております、はい、でこちら ご利用にはご登録が、必要でして、うん、まあ、あの各地域ごとに、ね、システム導入されている地域ごとに登録が必要なんですけども、はい、まあ、川崎市内で在住、うん、在勤または在学されている方で聴覚や発話の、障害があり音声による通話に不安のある方は、登録していただければ、利用していただけます。はい、で、こちらはですね、以前川崎市のその独自のっていうのかな、うん、もので川崎ウェブ119っていうものもあったんですけど、はい、これはこの全国的なものが、導入されることによって廃止になりまして、はい、今現在川崎版をご利用の方は、うん、新たに全国版の方にね、あの登録し直さなきゃいけないのでご注意くださいね。はい、で今ラジオ聴きの方は、ご自身でももちろんそうですけども、身近にこのシステム必要とされている方にお心当たりあればぜひあのこの情報を伝えて差し上げてください。ご不明なことあれば、消防局の、川崎市消防局のね、はい、司令課までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、あのよく言ってることが分かんないとか聞き逃しちゃったという方はアーカイブでねもう一回聞いていただければと思います。ちょっと難しいですから ね、なかなかね一回じゃ分かんないかもしれません。はい、ゆうゆうありがとうございました。
はい、少しでもお役に立ったらいいなというね、今日の1分防災でした。
さあ、毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。番組ホームページでも過去放送で聞いていただけます。時には早くして聞き取れなかった箇所もあるかもしれませんが、あ、ちょっと少しとなってしまいました。はい、いただいているお便りをご紹介しましょう。はい、ゆうゆうお願いします。
はい、ご紹介いたします。はい、まずはアムタソさんです。
ありがとうございます。
こんにちは、アムタソです。
はい、
アムタソなのかな、
アムタソ、
アムタソさんかな。はい、はい、小杉スイッチオンの皆さん元気にお過ごしですか。今日の放送も楽しみにしています。はい、今日もルルお姉さんの元気な声が聞けるのかな。ツイッターの鬼滅の刃のバルーンアート素晴らしかったです。はい、どうやら緊急事態宣言伸びるみたいですね。早く収束してほしいですと、はい、のことです。はい、お姉さんね、今別のお座敷ですけどもね、こう届くと思います。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
続いてこちらフェイスブックにコメントいただいたものです。佐藤龍太郎さんから、
はい、ありがとうございます。
これはすごく興味あります、うん、楽しみですというのは、その今日の放送のね、うん、あの告知のフェイスブックにコメントいただいて、うん、あのきっと聞いてくださって
だからね、あずささんのその活動に興味がある、うん、興味があるっていう意味でコメントくれてたんですよ、うん、
龍太郎さん、
ありがとうございます。
はい、続いて、うん、ペコちゃんさん、
はい、ありがとうございます。
川崎市で新しい橋の名前を募集しています。地図に載る名前だそうです。はい、ガブブリッジなんてつけたりして、この苦しみを後世に伝えるため、コロナブリッジとはいかないですよね。はい、かといって21世紀橋は、あ、明和橋とか考えてる人もいるかもしれません。どんな名前になるか楽しみですね。ということで、はい、今、川崎、あの、川崎市、殿町と羽田空港をつなぐ新しい橋の名前を募集してるんです。これ2月15日まで、気になる方はね、あの川崎区かな、これホームページご覧になってみてください。
はい、ペコちゃんさんね、情報ありがとうございます。
あとはじゃあ玉地さんの
情報をお願いします。
はい、けいこさん、しゅうさん、ゆうゆう、るるお姉さん、ゆりなちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、玉地です。
はい、
もしかしたら春一番が吹くかもと言っていましたが、はい、まだまだ風は冷たいですね。
そうですね。
いつもの年ならばシーズンオフでも何かしらイベントがあったのですが、うん、今年は、新型コロナウイルスの影響でイベントもないので告知する情報がないんですよね。はい、フロンターレの監督は鬼木さんなので、うん、節分に鬼退治はしなかった様でした。
そうですね。鬼木さんですね。そうですね。はい、お名前ですね。うん、
はい、来週はスタジオに行けるかもです。うん、ではとのこと。
あら、嬉しいですね。玉木さん、お待ちしております。はい、いつもね、お忙しいところ、たくさんのお便りメールをいただきありがとうございました。以上、お便りご紹介コーナーでした。さあ、本日のゲスト様ね、最後までいていただきました。もう一度ご紹介いたしましょう。立ち上げから20年、音の教室カリオン代表であり、ママとキッズの一大イベント、真ん中フェスの実行委員長でもあります。子供たちには自分の好きなことを見つけ、楽しみを感じながら育ってほしいというね、絵本に音楽をつけて語り聞かせております。全国に広めるべく自分のご自身のね、活動を邁進中の平松あずささんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あずささん、うん、喋り足りなかったね。
うん、もうあと何時間かね、欲しかった。
いや、本当に別の角度からまたいろんなお話伺いたいので、うん、ぜひまたいらしてください。はい、ありがとうございます。さあ、川崎翔太の小杉スイッチオン、あっという間に58分でしたが、いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中、たくさんのメールいただきましてありがとうございます。この番組、
この番組じゃない、
この番組を、はい、各社の提供でお送りしました。はい、ここまでのお相手は、小杉在住の DJ 恵子と、
はい、二条夢見ヶ崎動物公園、センスカイドルなどのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうでした。
はい、ありがとうございます。さあ、来週のメインパーソナリティは、ゆうゆうです。
はい、ありがとうございます。
そうですよ、リスナーの皆さん、ゆうゆうといえば、自称夢見ヶ崎専属アイドルが、どうぞ、間違えちゃった。夢見ヶ崎動物公園、専属アイドルガブのリーダー。
はい、
ということで、はい、ガブって他にどんなメンバーがいるの、はい、っていうね。
あ、そんなリスナーの方がいらっしゃると思うんですが、
と気になっているあなた。
あなた。
大変お待たせいたしました。来週は、はい、あなたのハートをガブッと食べちゃう1時間ということですね。
そうなんです。今、なんか新メンバーかと思っちゃった。
はい。
ありがとうございます。はい、来週は、あの、うん、私メインで、はい、ガブのメンバー、ほか、まだ3人いまして、
はい、
どうやらギリギリみんな集まれそうなので、
いや、は
い、いろいろね、あの、すいませんけど、はい、1時間いただきまして、うん、ガブのメンバーとおしゃべりしたいなと思っております。
はい。はい、ということで、スタジオはもうガブ一色になりますがね、でも、あの、一般防災とかちゃんと忘れて
ない んですよ。
ちゃんとやりますね。はい。ということでこの番組は各社の提供でお送りしました。最後はね、あずささんの声も交えて皆さんにさよならで終わりにしたいと思います。はい、それでは皆さんでせーの
さようなら。
クラブハウスは気をつけてね、本当に気をつけてね、事件に、ね、巻き込まれちゃうからね、
はい、
ということでね、はい、ありがとうございました。
さようなら。